最初は一言お祈りをさせていただきます。ハレルヤハレルヤハレルヤ、恵み深い天の地なる神様、ありがとうございます。昨日も今日もとこしえまでも変わることのないあなたの豊かな恵み、イエス様の真実を覚えて本当に感謝します。今日も新しい週の最初の朝、聖地の朝、愛するお一人お一人とともにこの礼拝に集いました。いよいよあなたの御名が崇められますように、またあなたの心が地上でも実現していきますように、私たちをもう本当にまたついてお守りください。今日も御言葉を読み、また御言葉からあなたのお約束、あなたがどのような方かをしかと覚えたく願います。どうぞこの導きをよろしくお願いいたします。イエス様の御名を通して初めに感謝しお祈りをいたします。アーメン。礼拝で長く伝道者の書を読んでまいりましたけれども、今日からはですね、導かれてこのエペソ人の手紙をと一緒に味わっていきたいと思っております。先週1週間、いろんなニュースが飛び交いましたけれども、あの一番のニュースは、おそらくあの池江璃花子さんのですね、あの白血病ということで、もう競技がしばらくできないという、そういうあのニュースかと思います。火曜日の日、12日の日にですね、ニュースが流れまして、私もびっくりしました。個人でも、また、リレーでもですね、チームでも、なんと18個のですね、日本新記録を今も持って、毎競技ごとにですね、その記録が、新たに書き塗られるような、まあ、本当に素晴らしいこう活躍をしている、競泳の選手であります。本当になんかお父さんはなんか身長190センチもある、ね、元自衛隊の仕事だったとか、またお母さんは璃花子さんが出産するときはね、なんとこう水中出産っていうんですかね、なんかそういう方法で、ですからまあ向こうからじゃあもう水に強かったんだなとなんか思ったりをしましたけれども、小さい頃からめきめきとですね、本当にあの泳ぐということにおいてその才能が発揮してられ、申し上げたような本当にですね、もう日本のおそらくメダリスト、可能性のあるトップの走る、そういう一人と言えるでしょうか。そんな選手がね、本当になんとこう白血病、血液のそういう重い病気にかかられたということを公表し、本当に私たちは驚きました。しかしながらそのニュースの明くる日にですね、ついてツイッターで彼女がですね、自分の気持ちをこう述べたということがニュースで流れました。皆さん方もきっとご覧になった、お聞きになったと思います。私の率直な気持ちですという、そういうこうタイトルで、この池江璃花子さんがあのツイッターに上げましたのは、昨日からの前の日からのですね、たくさんの方々からの励ましのメッセージありがとうございます。そんな中で皆さんにどうしてもお伝えしたく、ツイッターに自分の思いを更新をさせていただきます。ということで、まあそういう文章の中に彼女はですね、私は神様は乗り越えられない試練を与えない、自分に乗り越えられない壁はないと思っています。もちろん競技人生は私にとって大事なものだけれども、ですが今は完治を目指し、焦らず周りの方々に支えていただきながら戦っていきたいと思います。しばらく元気な姿をお見せすることはできないかもしれません。どうぞまた続いてよろしくお願いします、というそんなようなね文章でした。私もあのテレビのニュースを見てですね、神様が与えられない試練はない、そういう言葉を書いてあるのを見てですね、もう本当にどなたもお気づきでしょうけれども、あ、これは聖書のあの言葉だと思いましたね。新約聖書の第一コリントの10章の13節、私たちもあの御言葉からもいつだとなく何度もですね、励ましを受けた御言葉ですけれど、彼女はきっとおそらく間違いなくですね、あの聖書の言葉をこう引用して自分の思い、率直な気持ちを述べたんだろうと思います。本当に大変なですね、 厳しい試練の中に突き落とされた彼女ではありますけれど、でも本当にそういうお言葉に励まされて、これからしばらく本当に治療に励みます、そういう言葉を述べた彼女のですね、その思いに本当に私自身が励まされました。まあ、と同時にですね、後から思いますと、やっぱり彼女は、生まれつく私もですね、決してそのクリスチャンの家庭に生まれたわけではありませんし、おそらくそういう一般のですね、ご家庭の中に生まれ、そして、ミッションスクールに行かれたわけではありませんので、こういう言葉が出てくるということは、きっと必ずですね、誰か聖書の言葉を彼女に伝えた、そういうね、おそらくクリスチャンだと思いますけれど、そういう方がおられるんだということをね、思いました。またそれと同時に、その聞いた言葉を彼女自身が本当に素直にですね、自分へのこう励ましの言葉として、メッセージとして彼女は受け止められたんだという、そのことにもですね、本当に私はこう心打たれる思いがいたします。私たちの周りにもいっぱいですね、いろんな試練の方々がいらっしゃいますけれど、本当に無名のですね、あるクリスチャンが勇気を持って神様の言葉を示し、リカコさん、本当に神様は耐えられない試練を忘れませんよ、またその後に続くお言葉がですね、脱出の道も備えてくださいますよ、そういうことなどを伝えられた、その無名のクリスチャン、ニュースでは報道では出てきませんけれども、そのクリスチャンの勇気にですね、愛の証に本当に励まされております。さて、本当にこのような出来事がありましたけれども、私たちの周りにもいっぱいですね、悩みや試練の人たちがいらっしゃいます。またそれ以外にもいろんなニュースがこう先週ありました。例えば先生、もっと前からですけれども、先週も黒先生が溢れていらっしゃったようにですね、本当に小さな女の子が、両親のね、本当に、大変なそのことで、とうとう命をなくしてしまったこと、もう本当に、思い返す、何度思い返しても悲しい、辛いニュースでありました。あるいはまた、なんかですか、最近はこう同性愛のね、そういう方々の結婚を認めてほしいという訴訟があったり、いろいろとですね、私たちの思いを騒がせるような事件やニュースがいっぱいありました。それにつけてもですね、本当にますます難しい時代だと私は思わされております。何をどう考えていけばよいのか、一般的にですね、世の中の人々が考える物事の考えの基盤は何でしょう。いわゆる常識というのは一体どういうところに基づくんでしょうか。おそらくですね、多くの人々の最大多数の幸せとか、安心して生きていける生き方だとか、それから従来のやはり倫理観や、さまざまな人生観や、そういったものなどがですね、やっぱり基準でなっていると思うんですね。しかし、そういった私たちの今まで、受けてきた、持ってきた共通としているところの常識さえも、その常識では当てはまらないような出来事や、いろんな動きがある中で、本当に何をもといとして考えればよいのか。常識なんていうのは本当にもう自分だけ、この時代だけ、ひょっとしたら自分たちだけのものかもしれませんですよね。なんか日本人の常識は世界から見れば本当非常識だとか、なんかえらい揶揄された言葉がありますけれど、本当に常識そのものがどんどんどんどんこう動いていく、変わっていく。本当にこれから何を基準として何を考え、どのように考えればよいのか、ますます混沌としたそのような時代の中に私たちは進んでいるんだということを申されます。今日から、エペソ人の手紙をですね、ご一緒にこの礼拝で少しずつ神様の言葉を味わさせていただきたいと思います。それは、そういう時代だからこそですね、私たちは生ける神と生ける神の言葉に本当に注目して、じゃあ聖書は私たちに何と教えているのか、時代を超え、民族を超え、本当にその全てを超えてですね、変わることのない神様の規範、神様の基準、神様のスタンダードというものが何なのかということを 本当にここにこそですね、私たちの解決があると私はこう考えるのです。またクリスチャンたちは、教会はそのようにこう考えるんですね。私はこのエペソ人の手紙はですね、まあ、神様の永遠のご計画、救いのご計画、教会について書かれてある書だとそのようにこう認識します。私たちの教会もこれから5年後10年後やもっと先のことを考えたときに、教会って一体何なの、教会って何をするところですか、教会はこれからどこに向かっていけばいいんですか、まあ、そういうですね、もう一度そういったことにおいてもですね、この揺れ動く、どんどんどんどん変化する時代の流れの中にあって、私たちはやっぱりもう一度御言葉に帰っていくべき、御言葉に聞くということが必要だと思うので、私は今日からですね、このエピソードの手紙をご一緒に学ばさせていただきたいと思います。聖霊様が私たちを教え、また私たちを悟し、私たちを導いてくださいます。とにかく御言葉は何と教えているか、御言葉は何と私たちに、忠告しているか、そのことをですね、ご一緒に見たい、そんな思いで今日からエペソ人への手紙をご一緒に読ませていただきたいと思っております。今日もですね、主と一緒にですね、ちょっと御言葉がしっかり届くようにと思って資料を用意させていただいたんですけど、今日はこの裏面もですね、どうぞ見ていただきたいと思うんですね。聖書近況の手引きということで、エピソ人への手紙、まあ、そういうことについてですね、ちょっと、解説のペーパーです。どうぞまた今日からですね、いろいろ何かある旅ごとに見ていただきたいと思ってますけれど、まあ、そもそもこのエペソ人への手紙というのは、ここにちょっと書いてあることですが、新約聖書の同じピリピ人の手紙、コロサ人、あるいはまたピリモン書などとともにですね、使徒パウロがローマの獄中から送ったので、獄中、つまり牢獄にですね、捕らえの身となっていた、その間に使徒パウロがこの小アジア地方のですね、コロサイの町、ピリピの町、あるいはエペソの町、そういうところにあるクリスチャンたちに対して書き送った手紙ということで、このエペソ人への手紙、エペソ人への手紙というタイトルがついております。じゃあそのエペソってどこなんですか、まあ、この地図のですね、ちょっと分かりにくいって申し訳ありませんけれども、ちょうどこの地図の横長いの地図のちょうど真ん中あたりのところですね、ミレトスとかそのすぐ上のところに実はエフェソスと書いてあるんですが、ちょっと分かりにくいでしょうか。フリギアの下からですね、左下のね、はい、今学聖書、ごめんなさい、新改訳じゃなくて共同訳ではですね、まあ、エフェソスというそういう言葉になっておりますので、これはそちらの方の資料を取りましたので、まあ、私たちの新改訳でいくと、このエフェソですねという町です。エフェソという町はどういうところか、使徒パウロが第二次伝道旅行の際にですね、その町に短期間伝道し、そしてそこで主が導いてくださって、アクラ・プリスキラというですね、本当に素晴らしいご夫妻、クリスチャンのご夫妻が信仰に導かれました。そして彼らにその伝道の働きをパウロは託し、その町を後にしましたが、その後にですね、さらに第3回目の伝道旅行の時に、使徒パウロはこのエピソの町に3年間滞在をいたしました。でこの町は小アジアの西海岸にあるローマ帝国アジア州の首都であります。経済的に繁栄し、アルテミス神殿があるなど宗教の中心地でもあった、今で言えば本当に大都会、もう東京みたいなところかもしれません。ありとあらゆるですね、日本の全てのものが、集まったところ、素晴らしい繁栄した大都会です。しかしそれは経済的だけではなくて、一方ではですね、信仰の面でもこのアルテミス神殿というのがですねありました。なんか、湿地帯のところに本当に大きなですね、この偶像を祀る、そのような神殿が建てられました。世界七不思議の一つとも言われるそうです。いろいろ調べましたら、本当にすごいものが建ったんだなという大きな大きなですね、そういう礼拝するような場所がありました。まあ、そんなこともですね、 ある意味でそのエピソの町の人々、また当時の時代の人々の心が、生活はどうであったかということです。まあ、このエピソの人の手紙を読めば、また他の資料などを読めば、文化的にはあるいは政治的には、まあ、いろんな面でこう商業の面では最先端を行ってたかも分かりませんけれども、しかし実際のところ人々の生活はですね、いろんな悩みや不死だらや、もうさまざまな罪深いことがいっぱい、今もそういう時代でしてもいいですけれど、当時もまたですね、本当にこんなことあっていいのかと思うようなですね、さまざまな乱れた状況が展開していた町でもありました。使徒パウロはそのようなところに立つ教会、またクリスチャンたちの群れに対してですね、この手紙を書き送ったんですけれども、当時その近くの町や町に、あるいはまたこのエペソの町にですね、この異端が、本物のように見えて本物でない、そのようなですね、こう注意しなければならない、警戒すべきさまざまな考え方、教え、まあ、そういうものがですね起こり、クリスチャンの間にも混乱が生じました。一体何が正しいんだろうか、どういうことが必要なのか、まあ、そういうことのために使徒パウロはですね、聖霊の導きのうちにこれは伝えなければならないということをしたためて、そして適子にですね、という弟子に、仲間に託して、この町に、また近隣の町へと送ったというわけですね。で、問題はそのコロサイだけではなくて、その周辺の諸教会にもですね、この手紙を送られたということですけれども、それは周囲の当時のですね、教会たち、クリスチャンたちがいろんな面でこう悩み、わからなくなっていたからなんですね。そんなことで、まあ、この手紙と、それからエペソの、コロサイ人への手紙もですね、双子の書簡ということで、よく似た内容が、やはり書かれて送ったり、まあ、そんなことなどが当時の事情であります。地図とともに左の方にですね、使徒パウロの、特にこう後半のですね、生涯のことが年数とともに書いてありますけれども、この手紙が書かれたのは紀元61年頃であろうと思われます。この年表でいきますと、下から4行目のところにですね、61年から63年、ローマでの軟禁。軟禁というのは、まあ、牢獄に入れられた囚われの身ですけれども、かなり自由にですね、出入りができるような、そういう緩やかな獄中生活であったというわけですね。ですからこそ、そういう間に彼はいろんな仲間のから聞いた様子を聞き、そして、御霊の導きのうちにこのような手紙を書いて仲間に託して届けていただくという中で、この獄中書簡がその頃に書かれたというわけです。しかしながら、まあ、彼はその後ですね、あと数年でこのような旅を終えるわけですけれど、聖霊の導きのうちに書かれたこの内容は、本当に当時のクリスチャンたちだけではなくて、今も生きるですね、現代を生きる私たちにも大切な神様のメッセージが本当にいっぱい込められています。まあ、そういう手紙であります。で、使徒パウロはですね、この手紙を書いたわけですけれども、全部で6章ぐらいの長さですね、そんな長くはありませんけれど、後半は、この資料の後半はアウトラインというところで、何章の何節から何節まではこういうことにが書いてあるだろう、まあ、これはある方のですね、読みながらこうまとめです。まあ、参考にしながらですね、この手紙全体を、概観していただければと思っております。はい。まあ、そんなことで、まあ、このアウトラインからいきましても、この1章の1節から2節はまず挨拶ですね、手紙ですので、誰から誰へ、どなたへ書いた手紙ですという挨拶、それから3節から14節ぐらいまでは、この教会の成り立ち、成立について、神様のどのような救いのご計画がどのようにこう進められていっているか、さらにその中身を見ますと、1章の3節から6節は父なる神による計画ということのような題がつけられる、そういう内容であると思われます。今日はこの1章の1節から6節までのところを読んでいただいたことであります。父なる神様による教会がどのようにして起こり、そして導かれていったか、その大きなご計画の内容ですね。さて早速ですね、 この一章の一節を見ていただきたいと思いますが、一章の一節、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、一言一言本当にもう一度ですね、こう味わっていただきたいと思います。使徒パウロはですね、自らの紹介をですね、このように述べているんですね。神様の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、私たちも時々何かありましたら名刺を作ったりしてますと、その名刺を交換しますよね。その名刺のところには名前と同時に、自らの肩書きや、またこの社会的な立場だとか、そういったものを書きますよね。もし使徒パウロから今私たちが名刺交換をしたら、いただく名刺の肩書きにはですね、使徒パウロ、パウロというその頭のところにですね、キリストのしもべとか使徒、こういうような肩書きをつけて、そんな名刺をいただくことになるだろうと思います。その言葉の意味はでも非常にですね、大切な使徒パウロ自身が、パウロ自身がどのようなものであるかを明らかにこう示しているものですね。それは一つに、神様のご計画によって、神様のご意思によって、私は使徒というイエス・キリストを伝える、イエス・キリストに仕える、そのようなものとなりましたということを述べているわけですね。決して自分がなりたくて、自分の思い出、一時的な思いで、私は人をやりますっていう、そういうことではない。神様が私にこのような思いを与えてくださった。それはイエス・キリストに、本当にお仕えするイエス・キリストを人々に述べ伝える、そのようなしもべ、私はしもべですとパウロはですね、話をしているんですね。自分自身を紹介しています。そしてこの手紙の読み手は、エペソの生徒たちへ、つまり聖なる人々、クリスチャンたちへということですけれども、ここにも一言の説明が書いてありますね。キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、キリストイエスにある忠実な、まあ、英語でもこのフェイスフルという言葉は、まあ、忠実なという言葉だけではなく、本当に信仰の熱いと言いましょうかね、信仰を持ったという、つまりイエス様を本当に心から信じてこの方に仕える、そういうエペソのクリスチャンの皆様方と、こういう書き出しであるわけですね。そして手紙ですので、最初の挨拶はもう一言ですね。私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。本当に祝福を込めた祈りの言葉で、このように挨拶を書いております。そしていよいよ本文がこの一章の3節から始まりますけれど、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。いつも私たちもお祈りの中で、ハレルヤとか、主の皆を賛美します、神様を褒めたたえる言葉をいつも入れますけれど、この手紙でもやはりまず神様の皆が崇められますように、父なる神様が崇められますようにと、そのような言葉で始めています。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。このところでは使徒パウロはですね、このエピソの読み手の方々も含め、自分たちも含めてですね、神様は私たちにどういう素晴らしい祝福を用意しとってくださるのかということを述べています。それはキリストにあって天にあるすべての霊的祝福、天にあるすべての霊的祝福、他の訳を見ますと、天上のですね、霊的な諸々の祝福という言葉、すべてのという言葉が出てきますけれど、まあとにかく、本当にありとあらゆる神様の素晴らしい祝福が、本当に一人一人を祝福してくださいますように、私たちはそのようなものですと書いているのですね。言葉で言うと本当にうまくこう表現まだまだできておりませんけれど、すべての祝福、すべての恵み、まあ、今日元気であるとか教会に来れた、これも恵みですけれど、いやいや、それどころかもっともっと深い、もっともっと大きな、もう私たちの存在そのものが神様の祝福の恵みの中に生かされている私たちですよね。今日も幸いの証を聞いて本当に励まされました。この地上にあっていろんな悩みや本当に苦しみは私たちはつきませんけれども、しかしどのような時にも 主は私たちを愛して、時にふさわしく、時々に折々にふさわしくですね、いろんな形をもって私たちを守り、私たちを導いてくださいます。そういう意味を持ってもですね、本当にこのすべての霊的祝福、これに預かっているということを本当に覚えます。さらに使徒パウロは説明を加えます。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。天地万物を作られた誠の神様は私たちにですね、実はこの言葉によると驚くべきことですけど、世界のもとに置かれる前から私たちはもう選ばれてる。神様は私たちをですね、一人一人をそのご計画の中で本当に導いておってくださるということなんですよね。この選びという言葉、まあ、パウロもですね、他のところでこの召されたという言葉がありますけれど、まあ、英語で言うとこのコーリングという言葉を使うんですね。ある時私はこのコーリングという英語の単語を味わいながら、本当に大切なことが込められていると思いました。まあ、例えばですね、ちょっと私たち自分の紹介するときに、お仕事は、職業はと告知を言いますよね。まあ、英語ではそのジョブだとかビジネスだとかいろんな言葉がありますけれども、ある人はですね、私の仕事は My calling is 何とかかんとか、私の仕事はこれこれこれです。しかもそれはコーリングという言葉を使いますね。英語で言うそのコーリングはですね、ただ呼ぶとか招くという言葉だけではなくて、いわば本当に神様から与えられた仕事、つまり天職、生涯の天職、まあ、そういう意味にこうなるわけですけれど、使徒パウロはまさしくですね、自分に与えられた神様からのコーリングは、使徒としてイエス・キリストを述べ伝える、イエス・キリストに本当に仕える、この方を述べ伝える、これが自分の生涯の、もう定年とかそんなこと関係ない、生かされている以上地上にある時に与えられた神様からの仕事だというのですね。使徒パウロもある時は天幕伝道、天幕と、ま、いろんなですね、天幕を作る仕事をしたり、いわばでもそれはビジネスですね。生計を得るための一つの手段であって、それが彼の仕事ではありません。彼の天職はイエス・キリストを述べ伝える、イエス・キリストにお仕えする、神様から託されたその務めを果たす、それがこの使徒パウロからのこの天職コーリングですね。実は私たち一人とにもですね、実はクリスチャンたち全てのために、神様は私たちが死の世界のもとに置かれる前からキリストイエスにあって選び、そして導こうと言ってください。それは私たちがどういう仕事をするか、どういうこと生活をするかという以前にですね、私たちが本当に御前で清く傷のないものにしよう、そのために神様は私たちのために素晴らしい計画を用意しておってくださるので、そしてご説明しますと、神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。私たちはこの人生にどのようなですね、将来考えるんでしょうか。私ももう70代を超えましたら、もう人生のある意味でだいぶ終わりの方ですけれど、でもかつて若い時はですね、自分をどういう仕事にすればいいのかな、またどんな人とこう結婚できるのかな、本当にまあいろんなことをですね、当然のことながら考えますよね。神様は私たちのために用意された素晴らしいご計画は、もちろん地上でどのような家庭、どのような仕事っていうこともありますけれども、しかし神の前に私たちを見舞いで清く傷のないものにしようと、そして神様の栄光を表すようにと、私たち一人一人は選ばれているということを思わされます。で、そしてそのように選ばれた人々が集まる群れが教会なんですね。教会、英語ではチャーチですけれども、もともとのギリシャ語の言葉をですね、エクレシア、つまりいろんなところから呼ばれたもの、召し出されたもの、使徒パウロのように私たちもまた神様の素晴らしい祝福の中に一人一人名を呼んで呼ばれたものでした。 あのエリコの町のザーカイ、イエス様とどのような出会いだったか思い起こします。ある町、いやそのエリコにですね、ある時イエス様がいらっしゃった時、もう人々からのけ者のように本当にされていた、まあ、彼自身の罪深い性質のゆえに、仕事のゆえに仕方がありませんけれど、そんなある意味で孤独なザーカイがイエス様どんなお方か見ようと、彼は背が低くて本当に人混みの中で見ることができず、思いついたのは木の上に登ってそこからイエス様を見ようということでしたけど、なんとその彼が登っていた木のすぐ下のところに来られた時、イエス様が来られた時、そこからなんとイエス様は初めてなのにもかかわらず、ザーカイ、そこから降りてきなさいと名前を呼ばれたんですね。まあ本当に人生を変える大きな出会いでした。彼はどうしてイエス様は私の名前を知っているんだろうか、どうして私を呼ばれたんだろうか、それは彼自身のその後の人生が素晴らしい祝福の喜びの生活に変えられるためであります。私たち一人一人もですね、実は神にあって、キリストイエスにあって選ばれていること、神様にあって私たちは招かれているものであるということを申されます。私にとって人生をですね、こう変える転換のいろんな御言葉があるんですけれども、その一つの御言葉はヨハネ15章の16節のお言葉です。兄弟姉妹たちの証の中にも時々出てきて本当に励まされますけれど、あなた方が私を選んだのではありません、私が、つまりイエス様がですね、私たち一人一人、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。私も27歳の時にですね、あの御言葉を聞いて本当にハッとしました。自分の考えで、自分の思いで教会に行ったように思ってはいましたけれど、実は私はイエス様から選ばれてるんだ、このように導かれてるんだ、そのことを思ってですね、本当に、自分のその後の人生をですね、歩みを変える大きな一つの御言葉になりました。どなたに対してもイエス様の言葉はその通りです。お一人お一人に対してイエス様は本当に大きな大きな祝福のご計画を持って、私たちを救い、そして私たちを恵みの中へと導かれたお方です。そういうですね、この世から召し出された私たち一人一人が集まる群れ、それが教会、エクレシアという言葉なんですね。クリスチャンとは一体どういう人々でしょう。ペテロの第一の手紙の2章の9節を言いますと、本当にこれまた、しっかりと味わわなきゃいけない言葉ですけれど、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。いくつも言葉がありますので、一つ本当に、味わいたいと思いますけれども、一つはですね、やっぱり選ばれた民、他の訳を見ましたらですね、特選の民、特選というとよくお歳暮やお中元シーズンになりますといろんな商品が並びますよね。特選、もうお客様のために特別に選び抜かれた良いものをご用意しましたということで、よく千年言葉に使われますけど、なんと私たちもですね、いろいろある中で、いらっしゃる中で、一人一人本当に神様の大きな愛のご計画の中で選び抜かれた、特別に選ばれたお一人お一人であるということですね。まさしく私たちはスペシャルです。私たちはこの自分という存在は他にない、世界でたった一人のですね、本当に貴重な大切な価値ある存在、そういう存在として私たちは選ばれております。また王なる祭司、王の血統を引く祭司として、つまり神様のパートナーとして、神様の素晴らしいこれからの人生のために私たちは立てられた、務め与えられたものであります。そして聖なる国民でもあります。天に国籍を置く私たちは民ですね。今日もご一緒に歌いました、まもなく彼方に歌いながらもいつも楽しくなります。今日も私たちは礼拝でこのように本当に 年の差もありますし、男女の差もありますけれども、みんなそれを超えてですね、一つとなって主を覚え、主に賛美を捧げています。天国もやっぱり同じようなところですよね。私たちのこの礼拝はある意味で、天国はこんな楽しいところ、こんな素晴らしいところの、まあ、前味を、そのちょっぴりをですね、今私たちは体験していると思います。私たちは老若男女、本当に性の違いも超え、そして身分や立場やそれぞれのいろんな場所から本当に一つのところで、まあ、ここは流れがありませんけれども、やがて天の御国では清い流れのそばでまた会うことができる再会の恵みが、約束があります。まあ、そういうですね、意味で私たちは本当に聖なる国民、神の家族、そして神の所有とされた民、これが聖書が言うところの教会で、こういう人々の群れなんだということなんですね。先ほど申しましたように、このメシ、証明ということも本当に考えれば考えるほど神様の大きな大きなですね、祝福であると思います。先ほどですね、賛美した中にですね、こういう賛美がありましたよね。新聖歌の222番、罪の深みにという賛美を捧げましたけど、この賛美を捧げながらもちょっと思いました。罪の深みに溺れるという私、本当にですね、またいろんな悩みや世の中の悩み、荒波や試練やいろんな中で本当にですね、もう溺れそうになっている私たち、普通であれば私たちは本当に救われるほどのですね、良きもの何にも持っていない、もう滅びて当たり前、もう永遠の刑罰裁きにあって当たり前、そんな私たちです。最近ですね、面白いちょっと話よるんですけれど、若者の言葉いろいろ面白いなと思ったんですよ。その言葉にですね、このありありのありとかですね、なしなしのなしっていうのは、笑われたくさんあった方は分かってらっしゃることでしょうけどね、面白い表現ですよね。あるのないのどっちとか言われた時ですね、どちらかって言ったらですね、このありありのありかなとか、なしよりのありかなとかね、例えばですね、若い女の方ですね、最近どう、彼とうまくいってる、いやいや、なしなしのなしってこう言ったらですね、もう絶対ありえない、もうこれ以上ダメやめという、そういう意味ですよね。でもいつの日かですね、そうね、なしよりのありかなとかね、ありよりのなしかなとか、もうそこするうちに、うん、ありよりのありありのありって言ったらもう間違いなくという、そういう表現、まあ、若い人たちの言葉っていうのは本当に楽しいなと思うんですけれど、まあ、そんなことから、そんな表現から言えばですね、私たちが救われるのはなしよりのなしそう申し上げていいような言葉じゃないですか、ことじゃないでしょうか。本当にですね、神様の前に何を誇ることができますか。人はどう見るかわからないけれど、自分自身の心、自分自身の今でのことを考えてみたときに、本当に滅びて当たり前、イエス様を受けられたあの死の刑罰と同じように、私たちもまた十字架で裁かれて、本当に苦しみも耐えて死んでも不思議ではないぐらいの、本当に救われるなどありえない、なしよりのなし、そういう私たちが神様の一方的な憐れみ、恵みで選ばれて、救いの恵みに本当に預かっているんですね。この新聖歌の222番を歌いながら、本当になしよりのなし、なしよりのなしであった私がですね、本当にイエス様の一方的な恵みで憐れみで、ありよりのありとされて、今神様を褒めたたえることのできるそのようなものとさっている、本当に感謝、感謝、それ以外にありません。ですからこそ、この賛美の後半の折り返しては、愛なり愛なり、救いうるは愛なり、そのようにこう歌っているんですよね。今日も私たちはその言葉を、歌詞をですね、味わいながら本当に詩を賛美しました。ですから神様の選びということは、神様の召しということは、本当にですね、 すごい大きなもうことだと私は思うのだ。しかも人の言葉ではありません。神様の言葉、聖書がですね、私たちにそのように私たちの救いのことをこう言っているわけですね。私でいいんですか、本当に私が、まさかそう応答しても仕方ないぐらいのですね、私たちはこの救いの恵みに預かるということはそのような大きなものであるということを思います。そういう恵みの中に選ばれて召されて集められた私たちのこの群れ、これがキリストの体であるところの教会そのものであります。このエペソ人の手紙は私たちにですね、このような本当に恵みをもう一度気づかさせて、そして私たちがこの中にあってその中の一員であるということを本当にしっかりと覚えたいと思うんです。主は私たちをですね、救い、そしてさらなるですね、神様の栄光のために私たちを用い導くことをしておってくださいます。ある時ですね、その前の教会でご奉仕していました時に、一人の若い女性がですね、教会に来ました。彼女はこの劇団四季というですね、あの大きなグループの中で本当に頑張っている彼女ですけれど、いろんな悩みや重荷を感じながら教会に導かれました。そして御言葉を聞く中で、イエス様が本当に私を愛してくださっている、そのことを分かって受け止めて、そして一方では自分自身がどんなに罪深いものであるかを本当にそのことに気がついて、イエス・キリストを信じ罪を言い表して本当にクリスチャンになられました。彼女はその後もですね、劇団四季の中である時はある劇のですね、主役をされたりして、本当にね、あの私も見に行ったんですけれども、本当に彼女に与えられた歌、そしてドラマを演ずるというですね、素晴らしい賜物が生かされて本当にこう感動いたしました。神様は一人一人の賜物をですね、本当に掘り起こして、一人一人に与えられた神様の良きものをですね、本当にさらに生かして、これからの後の人生をですね、幸いなものへと導いてくださるお方です。旧約聖書のイザヤ書にですね、確かに私は荒野に道を、荒野に荒れ地に川を設ける、素晴らしいですね、この未来的な予言の言葉が書かれてあるんですけれど、そんな言葉に基づいてですね、ある時こんなゴスペルを聞きました。主は道を日々作られる。何もないように思える時でも、主は御手で身元で支え、新しい明日へ主は道を作られる。私たちの前にもですね、素晴らしい祝福の道を主は用意しとってくださいます。これまでがどんなに大変で、どんなに辛くて、なんで私だけが、なんで自分だけがと思うようなところを通ったとしても、それらをもまた祝福し、それらを益と変えて、神様は私たちのためにですね、素晴らしい明日を用意してくださっています。いつかまた機会があれば、こんな賛美をご一緒に礼拝でも歌えたらと思うんですけれど、私はこの歌詞の中のですね、何もないように思える時でも、何にもないとそのように思っている、そういう中にあっても、実は主は私たちのために素晴らしい祝福の道をですね、私たちの前に用意しとってくださる、そのことをこの歌詞から歌から聞いて、本当に生きる勇気が与えられました。神様は私たちに本当に素晴らしい祝福を用意し、祝福のためにですから、これから後の歩みも導いてくださる方です。そのためにイエス様は人となってこの世界に来てくださいました。冒頭に申しましたように、今の私たちの時代は本当に難しい時代ですね。本当にどう考えたらいいのか、これからどう理解し振る舞っていけばいいのか、本当にどの人も悩み苦しんでいます。今や私たちの理性や従来のですね、価値観がもう通用しないような時代に私たちは今もあると思うのだ。そして常識では考えられないような複雑な事件、次々と大きくなるいろんな方々のですね、主張、現代社会を悩ますこれらの日常の問題を私たちはどう受け止めて、さあどこに答えがあるのか、本当に悩むものですよね。大多数の人が賛成するからその意見を正しいとしますか、それともですね、そんなことは 今までになかったからダメだということで処理してしまいますが、私たちが聞いてきたところの受けてきたところの価値観や人間観や倫理やそういったもので判断するのでしょうか。クリスチャンとは神と神の言葉に信頼して生きるものですね。教会は神と神の言葉を信頼して生きるそういう人々の群れです。私たちは神様のこの素晴らしい永遠にわたるご計画、そして創造の秩序や神様の御旨をはっきりと指し示すところの聖書に立ち返ること、神様の言葉はどう教えているのか、いつもそこにですね祈る心を持って御言葉に向かう、それが私たちの在り方、私たちの生きる道、進むべき道である、そのようにこう申し上げることができます。まだまだ私たちの人生は続きます。これからもいろんな困難や難しい問題が起こってくると思いますけれど、どうかこの御言葉にいつもですね聞く心を持って、素直に本当に聞き学ぶ姿勢を持って、そしてそこに従っていくことを私たちは求められていると思うんですね。神様は祝福に満ちたご自身の目的と計画を持って私たちを救い召しておってくださいます。イエス様の十字架の愛、この十字架の愛のイエス様に本当にしっかり信頼しながら、私はこれからどう生きるのか、私たちの教会は何に向かってどう向かってこれからもいろんな活動をやっていくのか、そういったことをますますですねこの御言葉に聞いていく、聞くものとなってきたと願います。また続きこのエペソ人への手紙、辞書に触れさせていただきます。ぜひどうぞ続けてこのエペソ人への手紙をですねご家庭でも個人でも読みになってください。祝福をお祈りしております。じゃあ祈りをさせていただきます。恵み深い天皇と様、ありがとうございます。今日からエペソ人への手紙を本当に聖霊様のお助けをいただきながら読んでまいりたいと思います。私たちに用意された神様の祝福がどんな素晴らしいものかをしっかりとわきまえたと思います。また私たちに対するところの神様の素晴らしいお約束をもしっかりと聞き逃すことなく、見逃すことなく、しっかりと御言葉を学んでまいります。どうぞ一人一人の私どもの信仰生活をどうぞ主よ守ってください、祝福してください。またイエス様をこれから本当に皆を求めておられるお一人お一人によっては、いよいよこのお方のみイエスキリストこそ誠の神、誠の救い主であるということをどうぞ覚えて、どうぞこのお方に従う決断をどうぞ導いてください。お一人お一人の上にイエス様の豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。